今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の9章です。第二サムエル記9章1節から13節、はじめに1節をお読みいたします。ダビデが言った。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちはただあなたの恵みのゆえに生かされております。あなたが恵みを施してくださったゆえに、このしもべはこの講壇に立ち、御前であなたのお言葉をいただかせてくださることを感謝いたします。主よ、今しもべの唇を、またこれに預かる一人一人を清め、あなたの恵みをいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回のところでは、ダビデは敵に勝利し、もう周辺諸国をかつてないほどに平定しました。その前の章では、ダビデ契約、本当にダビデが主のために何かしたいということに対して、主のために家を建てたい、神殿を建築したいというその願いに主が、応えて、逆にダビデに、永遠に続く家を建てよう、ダビデは家を建てようとしたんですけど、でも主はダビデのために永遠に続く家を建てよう、そのような計画をしてくださいました。そしてダビデに対して本当に祝福の約束を与えてくださいました。ダビデはあらゆる面において祝福され満ち足りております。私たちもですね、祝福を受けるならば、人に祝福を与えるゆとり余裕が生まれてきます。ダビデはですね、この本当に主から恵みを、祝福を豊かにいただいておりますので、そのゆとり、その余裕が、生まれてきました。ダビデはサウルの家のものでまだ生き残っている者はいないだろうか。ダビデはヨナタンと契約を交わしました。ヨナタン、ダビデがかつてサウルに追われて、そして、ダビデとヨナタンが、最後に、会った時でしたか、逃げるダビデに、ヨナタンは、あなたこそがこれから王となっていくことを私は分かっている、とか、その、ダビデにこれから、ダビデの敵すべて打ち負かした後には、どうか私を思い出して、私の家、ヨナタンの家、それを絶やさないようにしてほしいと、ヨナタンはダビデの方に懇願しました。これまだ圧倒的にダビデが不利、もうサウルという国家権力から追われて、一人逃げなくてはならない、そのような時にヨナタンはその約束をダビデに取り付けました。ダビデもそれに応えました。ダビデは本当にダビデの全ての敵を平定したこの時、それを思い出したんでしょう。サウルの家の者、ヨナタンのためにその者に恵みを施したい、そういう願いが起こりました。まあ、普通ですね、ある家系の王から別の家系の者が、その家系に取って代わって王になった場合、前の家系の者の一族は大体、一族老頭を皆殺しにするものです。その一族が、その新しい家系の王に反逆を、しないために、その根を断ち切ってしまうんですね。まあ、それが普通だったんですけども、でも、ダビデは違いました。2節以降、サウルの家にツィバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。 あなたが妻か。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者で、まだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。チバは王に言った。まだヨナタンの子で、足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。チバは王に言った。今、ロデバルのアミエルの子、マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロデバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れて来させた。アメン。この、ダビデは早速調査をしたんですね。このサウルの家のしもべ、チバ、彼を連れて来させて、でそれでサウルの家のもので、まだ生き残っている者はいないのか、ね、尋ねます。まあ、ダビデは知らなかったんですね。まあ、このヨナタンの子、足の不自由な方がおられる。というのは、このヨナタンの子の、ね、足の不自由な、まあ、メフィボシェテという名の子なんですけども、彼は、まあ、サウルが死んだ、という知らせを受けたとき、彼は幼かったんですけども、このメフィボシェテ、まあ、あまりにも慌てて逃げたために、その、ね、ウバは彼を落としてしまって、まあ、その落としてしまったゆえに、その両足を、まあ、骨折などをして、で、それで足が不自由なままで、成長してしまった。まあ、きっとね、馬車とか、そういうところから、落としてしまったのかもしれないです。ね、その足、ね、まあ、母親の、その背の丈から落ちても、子供が落ちても足が不自由になることはないんでしょうけども、でも、まあ、それほど慌てていたんですね。この、まあ、当然ペリシテから逃げるためでしょうけれども、それと同時に、ね、きっとこれからダビデが王になっていく、この、ね、王の血族の子孫、ダビデはもしかしたら殺すかもしれない。何しろサウルはダビデに対して、ね、善に悪で返し続けてきた。ですからサウルが死んだ今となったら、このサウルの血が流れている子孫、ダビデによっても殺されてしまうかもしれない。ペリシテによっても殺されてしまうかもしれない。ということで、きっとそれほど慌てたのかもしれないです。で、それで、このメフィボシェテ、ね、ヨナタンの子は、足が不自由なまま育って、で、それで、ダビデに知られず、このロデバルという地、ちなみにこのロデバルという地、調べてみましたところ、ヨルダン川の東側の方で、ロデバルという名前、牧草地なし、不毛の地、まあ、そのような、意味ですね。ですから、本当にこのメフィボシェテ、ダビデから隠れて、目につかないように、ひっそりと、その土地で、まあ、この、アミエルの子、マキルの家に曲がりして、住んでいたんですね。もう本当に、サウルの子としては、ね、ヨナタンの子としては、落ちぶれた様で、隠れて住んでいたわけです。でそこにダビデが、ね、人をやって、この、家から連れ、ね、メフィボシェテを連れ出させました。6節。サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのために、あなたに恵みを施したい。あなたの父祖、サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。アメン。ダビデは、恐れることはないと真っ先に言いました。きっと、このメフィボシェテ、ね、相当怯えた様子だったんでしょう。 このメフィボシェテの祖父にあたるサウルはダビデに善を悪で返し続けました。そして今やこのダビデが王となって、でそして自分はもう圧倒的に不利な立場、ね、もう人から目につかないように不毛の地、ね、このダビデのエルサレムから遠いところで隠れて住んでいたような自分でも、ね、ダビデは恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい言います。この恵みを施したいという言葉ね、この9章でここでもう3回目ですね、出てくるのは9章の1節でまた9章の3節9章のねこの7節で恵みを施したい、ね、ダビデは、ね、このサウルの家に対してまたヨナタンのこのために恵みを施したい。三節では、ね、私はその者に神の恵みを施したい、言っております。ダビデは本当に恵みを施したかったんですね。自分が恵みを施されたからです。私たちも神様から恵みを施されたからには、ね、人に対し恵みを施したいくなるものなんですね。ただ神様から恵みを施されて、それを、ね、流し出さないとするならば、それは視界の信仰です。流し出してこそ、ね、どんどん恵みが主から流れてくるんです。ダビデは、ね、恵みを施したい。しかも、神の恵みを、このヨナタンの子に施したい。もう本当に恵みというものは一方的なものです。恵み、それは本来与えられるべきでない人が受けるようなものですね。ダビデは本当にその恵みを施したいと願いました。このメフィボシェテ、恐れることはない、ダビデに言われて、あなたに恵みを施したいと言われた。しかも、ね、自分の、あのダビデの家の食卓に共に預かることができる。そのように、ダビデに申し出された。それに対して、8節、彼は、礼をしていた。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。ね、本当に、このしもべが何者だというので、こんな私にこんな恵みを施してくださるのですか。どこかでね、最近聞いたセリフですね。ダビデも、ね、主から、あの、ダビデ契約、それを授かったときに、真っ先にダビデは、ね、言った言葉ですね。7章の18節で、ダビデは、ね、主の前に、ね、出して言います。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。ダビデ氏にこんなにも素晴らしい恵みを主から施してくださいただいた。本当に自分が一体何者だというので、ここまで恵みを施してくださるのですか。ダビデもともと羊飼いでした。ダビデはもういつ死んでもわからないような、ね、状況でした。サウルに追われて。でも、ダビデを羊飼いの園から連れ出して、イスラエル全体を牧する王としてくださったのは神様です。恵みを、一方的な恵みをダビデは施された。その実感があったんです。だからこんなに恵み深い王になることができたんです。皆さんも神様からの恵みを実感すればするほど、本来皆さんはもういつ滅んでも仕方がない、いつ神様に打たれても仕方がないようなものなのに、神様から恵みを施された。このメフィボシェテは、どうしてこんな恵みをいただいたのか。これ、メフィボシェテの父親、ヨナタンのゆえですね、ヨナタンのそのダビデに対する、取りなし、まだヨナタンのの方が優勢でダビデの方が劣勢だった時に、ヨナタンがダビデに、どうか私の子孫に いつまでも恵みを施してほしい。そのように言ったからです。このヨナタの子、メフィボシェテ、彼は本当に、自分はこんな何者だというので、こんな死んだ犬のような私を顧みてくださるんでしょうか。本当に謙虚な態度で対応しました。で、9節。そこで王は、サウルの若い者であったツィバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたも、あなたの息子たちも、あなたのしもべたちも、彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパン、また食物となる。あなたの主人の子、メフィボシェテは、私の食卓でいつも食事をすることになる。セバには15人の息子と20人のしもべがあった。セバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りに、このしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは、王の息子たちの一人のように、王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテには、ミカという名の小さな子供がいた。ツィバの家に住む者は皆、メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていた。アメン。このメフィボシェテは恵みを受けました。サウルの家、の、その、サウルの所有になっていた土地、それはみんな、このメフィボシェテに戻されたような形ですね。そして、このサウルの家に仕えていた、このツィバというしもべ、彼は、このメフィボシェテのために、仕えるものとなりました。そして、このメフィボシェテは、王の食卓にいつもおりました。そして、ダビデの息子たちと一緒に王の食卓で、その、食べ物を受ける恵みに預かりました。本当に、これね、ダビデのこのありさま、イエス様のありさまですね。イエス様は、本当にこんな私たち、もう取りに足りない死んだ犬のような、こんな罪深い私たちのために、恵みを施してくださいました。私たちは本来死ぬべき身でありました。ね、殺されても仕方がない、ね。世に属する悪魔サタンに属するようなものだったんですけども、でも一方的な神様の恵み、憐れみのゆえに、私たちは、ね、この地上において本当に主から受けるべき分をいただきました。この地上で収めるべき、ところが割り当てられ、耕され、そして王の食卓に預かるものとされました。もともと不毛の地に住んでおりました。ね、神様の目を恐れて、その裁きを恐れて、遠くの地に住んでいる。でこのメフィボシェテ、きっとね、サウ、ヨナタンのそのダビデとの約束、まあ、知っていた、かもわかりません。でも、それを主張することなく、本当に自分は殺されても仕方がないような、そういう謙虚な成り立ち、ありさまを、ね、ダビデの前に、出て、それを表したところ、本当にダビデからこのような恵みを受ける身になりました。このメフィボシェテ、後の、第二サムエル記の後の方にも出てくるんですけども、本当にメフィボシェテは、この、ダビデから、こんな素晴らしい恵みをいただいたということで、このダビデに忠誠を、この後尽くす場面も出てきます。私たちもですね、本当にこの、誠のダビデであるイエス様に対して、こんなに素晴らしい恵みをいただいた、そのことを、いつでもね、恩に感じているならば、いつでもね、この王の食卓、ね、イエス・キリストの食卓から漏れることはありません。そしてね、このダビデのありさま、ダビデは主から恵みをいただきました。それで、 ね、神様の恵みを本当に人々に返したい。この、ね、サウルの家の生き残りの人に恵みを返したい。そのような余裕、ゆとりが与えられました。私たちも神様から恵みをいただければいただくほどに、許していただけばいただくほどに、恵みを、また許しを人々に与える余裕、ゆとりが与えられます。ですから本当に神様からの恵みをよく実感し、神様からのその許しをよく味わって実感するべきです。するならば皆さんもますますそのようなゆとり、そのようなもう心のおおらかさといいますか、ね、本当に痛みでおおらかです。私たちも本当に神様からの恵みを日々実感しているならば、そのゆとりが生まれるんですけど、でも神様の恵みを日々ないがしろにしているとするならば、本当にケチな信仰者になってしまいます。ダビデはケチの反対、おおらかでした。神様の恵みをよく実感していたから、だからね、そうなんですね。ダビデが神様から恵みを受けたとき、一体私が何者なのでここまで私に恵みを施してくださるんでしょうか。ね、メフィボーシェっても同じことを言いました。ね、このしもべが何者なので、こんな死んだ犬のような私に恵みを施してくださるんでしょうか。皆さんは、どのように神様の恵みを日々実感しているでしょうか。ね、こんな恵みを受けるにふさわしくないものという実感が果たして日々あるでしょうか。もし皆さんが、ね、その実感がなく、何か恵みを受けて当たり前であるかのような、許されて当たり前であるかのような、そのような毎日を送っているとするならば、ね、恵みから漏れてしまいます。また、おおらかさを失ってしまいます。ゆとりがなくなってしまいます。どうか皆さんは、ね、このダビデのように、本当に神様から豊かな恵みをすでにいただいております。許しをすでに皆さんいただいております。それをないがしろにしないでください。そして本当に、このダビデのように、さらに多くの人々にこの神様の恵みを分かち与えて、どんどん恵みから恵みへと進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にこのしもべ、私たちは一体何者だというので、こんなにも素晴らしい恵みを日々いただいているのでしょうか。このしもべ、本当にこの場所に立つに、ふさわしくないものであったのに、でもあなたは呼び出し選んでくださり、御言葉を取り継ぐものを通してくださいました。またあなたの愛されたこの生徒たち一同も同じです。本当にあなたからの恵みを日々いただいております。どうかしよう、私たちはダビデのようにあなたから受けた恵みを本当に感謝して、一体このしもべは何者だというので、こんなにも素晴らしい、こんなにもあなたから愛されている、このあなたの素晴らしい恵みを日々実感し、よく味わい、これをさらに多くの人々に分け与えていくものでありますように、どうか一人一人がますますあなたに対する喜び、感謝、それをよく実感し、よく味わい、それをよくあなたに対し、また人に対して表現するものでありますように。恵みを忘れて、また高慢になって、それを捨て去るようなことがありませんように。どうか日々私たちの歩みを守り導いてください。
アメン。
今日いただきました。恵みの言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。受けた恩を忘れることなく、主を本当にそれを充実に報いていく旅での様を見ました。私たちにも主を神と人から受けた恩を旅でのように忘れない、その品性をあなたが与えてください。そして感謝を必ず捧げ、そして受けた恩に報いる私たち一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。 弱い者を憐れむ心を私たちに与えてください。そしてイエス・キリストにあって敵の前で縁を設けてくださった主の皆を褒めたたえ、主よ、たとえ敵の一つ一人であるとしても、主よ、その敵に食物を分け与え、隔たりなく養っていく、その本当に大きな寛大な心を与えてください。これこそ王の心であるからです。主よ、私たちは王のような祭司です。だから、私たちにもこの王のような祭司としてふさわしい心を与えてください。そしてイエス・キリストにあって、本当にすべてのもの、人、ことを治めるものとして、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日の旅でのこの箇所を通して、私たち一人一人に与えてくださった、このあなたの奥義を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。